At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPersonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
はい、こんにちは、大竹誠です。今日は9月の17日金曜日。今日のパートナーは
室井ゆずきです。
はい、私の横には
太田秀明です。よろしくお願いします。
そして金曜日は
むっつりスケベの森です。
レーススケベの江口です。
どぶろくです。
お願いします。
はい、可愛くねえお前は
江口です。お願いします。
なんだそのレーススケベ
って。いや、やっぱり今日はやっぱ室井さんのその、うん、インナーのレースがすごく可愛い
レースですね。
めちゃめちゃ可愛いんだよ。
それが
相当キリッパなの。こういう
黒ですよ。黒、
黒のレースの。
それ中はあれですか、何が今透けてるんですかこれは。
肌、あ、
すごくキリッパの布が、
キリッパの布が肌色だから、ちょっと
お前乳首が透けてると思ったから。
いや最初そう思いました
。素肌かと思いましたね。そうですね。きっとして、あのレースの向こうに見えてる肌色が、は
い、そんなことより室井、俺のマスクを見てお前今何つった？
おばあちゃんの下着みたい
な。そうなんですよ。こっちの大竹さん、大竹さんでちょっとセクシーで。
いや、ちょうど私が
森、はい、お前それに同調しただろ
う。いや、そうですね、清水みたいだなと思ってですね、はい。
おばあちゃん清水
肌色のマスク。
いや、悪いって言ってないよ。
だろそんなの。
え、悪いって言ってないよ。
なんでお前寄ってくんだよお前は。
どうする
。いや、なんか
スタッフに似合いますよね。ツイッターであげます。
最近私がその、うん、あのスーパーで、うん、でっかいパンツその色の買ったのよ。寝るとき履くと気持ちいいの。
あるよ。
あ、そうなんね。
その上まで、
お揃いみたいな感じです
ね。は
い、
水曜日はまだ水じゃある。俺はコーヒーフィルターって言ったんですよ。
それもすごいしっくりきますけどね。
コーヒーフィルターのがまだいいんだ、それだったら。はいはい、俺はいつもこれのグレーをつけてたんだけど、はい、買いに行ったらそれがなくて、はい、同じタイプのこのベージュ色のやつがあったから、はい、そう、これしかないなと思って、でそれをあの7枚入り、うん、7枚、もう前のが グレーがなくなったからね、はい、7枚入りのやつをかける4、はい、この色を28枚買いました、うん、お前ら言っとくけどな28日これつけてるからな。今日から28日はこれだからな、ずーっと
1回ぐらい職務質問。
これ以上ひどく言うなよ。おばあちゃんの下着
なんか模様もなんかちょっとそんな感じがちょっとしますもん、
ね、模様なんかついてねえよ。
レースみたいな感じの、
耳に引っ掛けるその紐のところの付け根にちょっと模様がついてて、
そうなんですよ、はい、なんか
紐の根元が、それがちょっと下着っぽい感じの、
ね、そうそう、なんか人が喜びそうな花柄に
見える、ね、
真ん中の花のところにちっちゃいリボンつけたら、私がだから2枚で380円でスーパーで買ったでっかいパンツと同じ。
つけましょう。
じゃあもうそれにもしつけてじゃあつけてもいいですよ。
もうじゃあもう履けよ。俺のマスク履きゃいいだろお前らは。そんなに気に入ったんなら。
なんか交換してね。
いいですね。
ウィンウィンの。
売ってんだからしょうがねえじゃないだって。
どんでですかね。
それにね、これね、あの、なんかここがね、このタモというか、うん、なんとか耳にかけるところ、これ細いでしょ。俺ね、太いとね、眼鏡もかけるから、うん、なんかここの塩梅が良くないのよ。あ、だからこのここのつるがね、うん、細いやつの方が、はい、あのいいわけよ。
安定したんだね。もうその形が自分の合ってると思ったんだね、う
ん、思ったんだね。
だからもう
合ってるんだよ。
だからそう分かったんだね。
なかったんだよ。
いや、だからもうマスク生活も長いから、うん、やっぱり自分に合ったマスクって、うん、マイマスクでもう決まってくるじゃない、
う
ん、はい、私だってもう今子供用ので定着したもん、うんうん、大きいのだと、うん、大きいのだとバカスカ開いちゃうから、うん、子供用の、う
ん、バカスカってそれ何、隙間の話、
そう、
うん、隙間が開くから、
うん、
そういう意味ね。
室井さんが小顔ってことですよね。
小顔
ということですね。子供のやつじゃない
と言ってあげないと。
マスクっ
気がつき気がつきませんでした。
そこ言ってあげないと
小顔のアピールだったんですか。
はいはい、私の友達はグレーの一回髪のやってから上からグレーのウレタンのやるんだけど、その色が定着した感じ。
あ、決まってきますよね。
それが大竹さんもそれが、そのマスクが自分に合うって分かったんだね。
そうそうそう、グレーの方はね、うん、だからこっちの方は別に合うとは思ってないけど、うん、
か
あの形的には
形は一緒です
か、ね、あの俺にフィットしてるわけよ。死のもの言うんじゃねえよおめえら人のマスクのこと、ね、
ちょっと、まあ、言われたくて、ね、
動物の玉袋の皮もそんな感じ、
う
ん、
あ、そうだ、うん、
それだ、
う
ん、それだ、
うん、それだ、
玉袋だ、うん、
あのこれ以上もうこれ以上もう俺傷つくからね。そうそう、そういう太田さんのマスクだってちょっとでか
い、それ
でかいですか、
でかいよ。
本当にみたいな、ね、
本人は気に入ってどっかで安いの見つけてきたと思うけど、
安い、安いです。
だけど30枚でいくらのやつだと思う、思うけど、何箱も買ってんのも、
何箱も買って
ます。何箱だったらもうそれしかないでしょ、
しばらくはこれ
ですね、しばらくこれでしょ、はい、でかいよ言っとくけど、
おむつみたいだよ
確かに、これは
それもおむつみたいだ
った、おむつみたいですね、
おむつかなと思って、
いやすごい、うん、おむつに見えてきた
マジですか、おむつですか、うん、
ちょっとお茶の黄色い液体つけてやろうか
大竹さんパンティーつけてて、私おむつをしてて、すごいですね
どんなパーソナリティーなんですか、
吸水性とか良さそうですよね、なんかね、すごい染み込み、ね、吸い込みそう
ね。まあいろんなマスクも言われようしてるじゃない、だってね、うん、あれはダメだこれはダメだとか言いながら、うん、ね、もうあの江口なんかは、まあ、いつもフィットしてるのつけてるつもりなの君は、
うん、はい、僕はあの、うん、もう黒にしましたね、黒
黒、うん、ちょっと黒
黒こ黒で、うん、
お
なんかちょっと、うん、かっこよくないですか、うん、なんていうんですか
な、ちょっとおしゃれ重視というか、
なんていうんですか、バットマンみたいな感じで、
あのなんかこう、はい、そういうのつけるとさ、なんかちょっと若者によるよね。
あ、
よ
りますよります。
あ、恥ずかしいな。確かにそうですね。
若い人だったら
いいですよね。若い人たち、若い特に男の人たちは、はい、こう黒いのつけるじゃない。
これつけるか。うん
うん、あ、ムルちっちゃい。ムルちっちゃいよ。
あ、本当だ。子供用だ。
子供用だ。太田さん、太田さんの半分しかない。
本当だ。
もうちっちゃいよ。
確かに。
すごいよね、うん。人って慣れるんだね、うん。ちゃんと自分に合うマスクも見つけてきて。
うんうんうんうん、
そうですね。そうだね。でも、うん、あれ、室井はちょっとでも、それでも隙間が空いてるような。うん、つける、それとほらですね、ちょっとちっちゃい、
これ
ま、いやーま、なんかすげえ小顔、
大きいよ目に入っちゃうんだもん、
目に入るの
大きい普通サイズ、
それはつけ方つけ方で目つけ方だから、それだから
顔の造作まで、耳が私結構下の方なのよ、だから、
うん、耳が下の方だから、
大きいマスクダメなの、うん、
俺あのね、耳の位置が右と左とちょっと違うみたいだね、
うん、
ずれてるみたい、
あっちもずれてる、
そういう、う
ん、いやだから眼鏡かけると修正してもらわないと真横になんねん、
うん、うんうん、あっちもそう、
そう、
はあ、
うん、いやお前下じゃないんだよ、お前ずれてんじゃねえかよ、
ずれてんのか、
そうだ
よ、うん、アシメントリー、
え
アシンメトリ
ー、アシンメト
リー、
アシンメトリー、あーもう超惜しかった、
俺もな惜しかったじゃない、何言うに出すのか、もう意味は一瞬通じなくて、
そうですね、
シンメトリー、
シンメトリー、
そう言いたかったんだろ、
そうですね、
なんでそのアシメンタリーって
なんかドキュメンタリーみたいな、パッと浮かんだ言葉だったんだけど、うん、ちょっと違ってた、惜しかったね、
うん、春の愛が、うん、あのほっぺにできる、うん、あのクレーターのことを、うん、クーデターって言ってたお前そんな、そんなほっぺたの横でクーデターを起こしてどうするんだ、
事件起こってますね、
でも愛ちゃんの顔面でクーデター起きてるってなんかすげえな、
そうですね、やっぱシミってそういう存在だと思いますね
さてさて、はい、あれだね、なんか室井はちょっと話、そうそう、ちょっとだけ
ちょっと、ね、うん、
相談があるみたいな、
相談があるんだけど、うん、誰か知ってる人いる、あのね、うん、 知り合いの、うん、本当にご飯屋さんやってるお母ちゃん、うん、この間マスカット送ってきてくれた、
シャインマスカット、
そうそう、
シャインマスカット、すっごいうまそうなやつ、うん、俺ちょっと糖尿のかけて一粒も食べてる、一粒も食べてる、あれ横目で見てみんなが食べてるの見て
美味しかったっすね、
うまそうだったやつ、うん、お前持って帰った、
いやもう、いや食べ全部食べました、その場でもう、
くそ、
あそこのお母ちゃんから電話がかかってきて相談されたんだけど、なんだっけ、お店ずっとほらコロナで時短とかお休みとか、うん、なったじゃない、でそしたらなんかこう交付金みたいに出るじゃない、
はいはいはい、
それ申請するのをちょっと遅れちゃったんだって、だけど役所に行ったら遅れてもなんとかなるよみたいなこと言われて、その後2ヶ月そのままにされて、どうなったかっていうとたらい回しにされるんだってね、
そんな部署
がつい最近もうなんかその応募したその期日が切れちゃったからダメですって言われたんだって、でも結構大きい金額で250万円なんだって、でそれは本当にダメなのかどうかってどう思うって聞かれたんだけど分かんないじゃん、
分かんないけど、分かんないけど、
だから
まあでもあれなんかケツの期間が区切ってあったんだよな、なんかな、
持続化給付金、
でも全部きちんとお店、時短にしたり、その休んだり、前の儲けから随分減っちゃったっていうのを出せっていうんだったらきちんとできるんだけど、もうおじいちゃんとおばあちゃんでお店やってんのね、だからそういうふうな交付金のこともパッと知ることができないかったと、だから周りの人から言われて、商店街のね、同じお店やってる人もらったとかって言われて、気づいた時にはもう
遅かった、ちょっと、でしかも手続きもなんかあれだよね、前なんか前年度のなんかこう入ってきたお金のなんかこう半分とか、
そうですね、前の年の同じ月に比べて、事業収入が 50% 以上減った月があるっていうのが条件、
それをちゃんと提出しないとどう、
ダメだった、だからきちんと提出するんだけど、申し込み期日が過ぎちゃったからダメだって言われる
のは、そのなんかこう、まだ大丈夫ですよって言われたのはこの役所の人に、
電話した時に、その電話に出た人が大丈夫ですみたいに言ってたんだけど、そっから先2ヶ月全く連絡なくて、それで最近どうなってんだろうと思ってたら、もう一回自分で連絡取ってみたら、もう期日過ぎて申請だったからダメですみたいな、
どう、それそういうの多いよね、
でもさ、こう私ね、ほら住所っていうか引っ越したじゃない、長岡にさ、ほんで国民年金の、金額払い込むやつがさ、すぐに見れなかったわけよ、払い込み用紙ね、で2期と3期分来てたの、で3期の方は支払えたんだけど、
これ今さっきの話と別の話、
続くの、さっきの話と別、これは私の事案でね、
事案ね、
で、2期の方が期日が過ぎちゃったから支払えなかったわけよ、ほんで役所に電話したら、すぐ督促状のでまた支払い用紙すぐ送りますって言われて、取る方はすぐに取りっぱぐれなく取るのに、なんでやってもらう方はダメなのって、
テレビの番組でもなんかこのあれだよね、税金ね、税金は支払いが遅れると延滞金まですぐ取られるのに、もうすぐそう取られるのに、その給付金ね、支援金みたいなのが遅れてるのは、もう延滞金も何もつかねえでみたいなことで怒ってたし、
期日過ぎちゃったら延滞金確かね100円くらい取られるのよね、その2期分のやつ、だったら交付金のだって延滞過ぎて申し込んでるのが期日過ぎてたったら100円引きゃいいじゃんね、100円、250万から100円引いて渡すやいいじゃんね、
君の言ってることは全く正しいけど、でも向こうの役所にしては払う方はできるだけ少なく、もらう方はできるだけ多く、ね、まあ役所、
でも役所のお金じゃないから、
何が、
私たちのもともとお金だから、
いやそりゃそうだけど取り仕切ってるのは役所だから、
いやだけどこれ聞いてる人で、こうすればいいよって案がある人、
あ、そうだ、
言ってもらいたいの、
そうですね、
これヨネちゃんは分かんないのかな、
いやだからただの弁護士だからさ、そんなのすぐ思うのさ聞いてみたんだけど、聞いてみようとしたんだけど、そのこと今朝もバタバタしてたし、昨日私も酒飲んじゃってたからきちんと説明できなかったし、さっき電話したらあいつ出ないでやる、ただ使えない、ただ
の、ね、お仕
事使えない
なんか不正受給が多いから、申請のチェックを厳格化したことによって、その受理されなかったケースがたくさんあって、でそれで裁判を起こしてるっていうケースもあるみたいですね。
そう、この間なんかニューヨークのね話この番組でしたして、向こうでなんかお店やってる人から、あのの現状が伝わってきて、向こうはすぐ出すんだってね、そういう金
へ
ー、すぐ出して、あだからあとはその出すじゃない、で出したお金でそれをあのなんていうの、手元に渡す金にするのか、それとも貸し付けに金に、貸し付ける金にするのかは、後で決めるんだって。とにかく最初に渡しちゃう。
でも困ってる人にとったら、その方が、出会う方がいいかもよ。
あと、だから俺びっくりして、最初にだから渡しちゃって、それでこれをなんか回収すできるかできないかは、後で決めますって話になってるらしい。
でもおかしくない、困ってた期間は絶対あって、それは真実なのに、ちょっとその申請の期間遅れちゃったからって出す用紙とか全部出せるっていうのにダメだって。
とにかくニューヨークはこうロックダウンして、もう罰金とか取り締まりも厳しいけど、出すのは即出すと、
そこですよ、ね、
すぐ出して後で不正が分かったらたんまり戻す、
そう
ちゃんと制裁は、
ね、ちゃんとした人にはそれでしかも後でその通帳金にね、通帳金というか戻してもらうか後で決めるっていうんで、もらう後で決めるから、まあこれもうあの借金じゃなくて全部渡してもいいやっていう話にもなるらしい。あのニューヨークの話ばっかしで、友達から聞いた話だけど、そういうふうにアメリカは今ね格差が広がって、ワクチン打つ人も打たない人もいて、でしかもデルタ株でたくさん広がってて、日本よりたくさんね人が死んでるっていう話もあるけども、でも一方ではそうやってまあこうあのニューヨークだけの話で他は知らないけども、こういうことはちゃんとやるみたいなのか話があると さ、やっぱりすっきりしてるなって思うんだよね。
すごくだ、今回の話で大事なことって、その期日に申請するのがちょっと遅れちゃったかもしれないけど、こっからこの期間って決められた期間を苦しんでたっていうのは証明できるわけでしょ、
まあそうだね。
そしたら別にそ
んな出せばいいじゃんね。そうだよね。正しくだって収入が落ちてたわけだから、それもこのコロナの影響でっていうのがね、
誰かこうしたらいいって案くれる人いないかね、
ラジオ聞いてる皆さんよろしくお願いしますっていうことですか。なんかまあ役所の人からなんか言ってくんないかね。
そうだね、
本当ですよね、
こういう手続きがありますって、なんか例えば、ダメか、役所に来るときにもっとすごいなんていうおでこにひげピタ貼って、よろよろしながら行くとちょっとこう加味されるとかさ、
あとはな、
手厚くなりますよ、
シャインマスカットを持ってくとかね。
物でつる。あれがあれば何でもいけると思いますけどね。
だってでもお年寄りだったらそうでしょ。だってすぐにその情報に触れられないじゃん。
そうなんだよね。その辺のなんかこうめこぼれっていうか、なんかどんどんなんかこう日本の行政ってそうやってこぼれていっちゃうのが、まあここ日本にいると多いような気がしちゃうんだよね。まあよその国にはよその国なりのね厳しさがあるのかも。それはね知らないけど、まあ日本は国民皆保険だからね。でも今度のコロナでこの皆保険がちゃんとねできたかできないかっていうのも今ちょっと難しいところに来てるっていう話だからね。
もう本当になんか保険料払ってんのにさ、自宅にそのままにさせるとかってもうふざけんなって感じする。もう、今日だから3期分の払って悔しいみたいな、高いんだよ。
昨日はあの昨日だっけ、小島慶子さんだっけ、 昨日は昨日で別の理由で小島恵子さんも、はい、あのとてもお怒りになってた。今日は
いやだってぼったくりやんじゃ、うんうん、辛い時に入院できなかったら、う
ん、そんなに口をとんがらせる
ぼったくりじゃん。
はいはい、いやいや、そのシャインマスカットを食べなくて、うん、俺もうだ血糖値上がってるから、はい、上がってたからもう本当に今努力してるのね。だいやね、努力したらねやっぱそ結果って結構出てくる、短期間だけどね、いや結構血糖値下がるなと思って、まあ今日なんかちょっと小躍りしたいくらい下がってるわけよ、
はい、目に見える数値が
朝自分で、はい、そう言われてみれば、うん、昨日の夜は何食ったかって言ったら、はい、きつねそば、ね、きつねそばに、はい、それからその、うん、そこはちょっと大衆的なとこだから、はい、サバの味噌に、ね、
うん、
と枝豆、うん、もうどっからどう考えても血糖値が真っ逆さまに下がっていくような
本当ですね。
あれだね、
健康的な、
でもまあの、うん、卵丼はもう飽きたの、ブームすぎたの。
そうですよ、
いやいやいや、
そのブーム
聞かれたよ、だって卵丼ですかって言うから違います。
なんでよ。
でもいろいろ体のこと考え
て、今体をちょっと気をつけなきゃいけない。
まあ別にあのまあ普通より高いぐらいでいいんだけど、うん、そんな飛びちょっとだけかなり高くなったのね、うん、それはちょっとね俺も答えてね、
分かる、うん、私だってすごいその血糖値気にしてるからさ、うんうんうん、朝、うん、もうお腹空いて目覚めるもん、うんうん、最初に朝起きてトイレ行ってすぐにすることって、うんうんうんうん、冷蔵庫の中を見ること、食べ
よう。そうそうそう、同じ、俺も今日もう起きあのすごい腹空いてて、うん、起きがけに焼けたトーストかじってたからね、即即パンかじってたからね。
それも増えてますね、
それも全粒粉のパンをよ。くそーもう腹立つな。はいはい、太田さん何一生懸命調べて、
いやいや、あの月次支援金っていうのは今、うん、あるみたいで、うん、まあ、一時金でドーンって払うんじゃなくて月ごとに支援するっていう仕組みがあるみたいですけども、うんうんうん、まあ、そういうところで申請をするとか、うん、なんか方法ないんですかね。
でも何でもなんかその手続きが大変ですよね、
とにか
く。
そうなんだ
よ、なかなか。いや僕あのちょっとあの先週携帯電話をちょっと機種変更するために行ったんですけど、久しぶりにその料金プランを見直してみようと思ってやったら、もう知らない間に料金プランはもうすっかり様変わりしてたみたいで、もう毎月1000円損してましたよって言われてたんですよ。
あ、そう。
だからもう頼みますって言ってたんですけども、僕の隣でご老人が多分携帯電話をその多分なんか相談してるんですかね。もう多分この方常連みたいでよくわからないんですよね、携帯のことが。だからもう月っきりで、で午前中の11時ぐらいにやったんですけども、うん、1時間相談して、うん、その後一回お昼行ってきますって
分からんタイプ、
一回お昼行くんだと思って。
丁寧すぎる説明がいらない部分もあるじゃない。
そうです。なんかあれ何回もかなんかこのこっちがちゃんと一度説明しましたよっていう、うん、向こうのその多分証明もしたいから、まあ、分かってること結構くどくどと言うんですよね、うん、僕でもそう思いました。
うん、おいも説明されたらもうそば、はい、から俺忘れていきそうでハーとかってなりそう。
本当、ね、
しかもね、本当このねスマホとかね、新しいものに対して本当に年寄りはね、うん、大変だね。
いや大変ですよ、
うん、それでこれなんかちゃんと分かってる人と俺みたいに分かってない人と、うん、なんか差が、じゃあこれこうやって調べてさ、ほらって言われたりすると、うん、本当になんか俺難民になったみたいな、そういう意味のね、うん、なんかこう時代からずれちゃった感じで、
はい、取り残されてる感じ
ですよね。でも怖くない、今さ、うん、スマホ1台でさ、電車も乗れるし、うんうんうん、あとはさカメラも撮れるし、うんうん、人の電話番号もそこに入っていたり、うん、スケジュールも入ってんじゃん、うんうんうん、忘れると、うん、もうその日1日なしになるみたいな感じだよね。
そうか、だから俺がコンビニで100円でも払うって言ったら、うん、ね、ツイッターの方で大竹さんこうスマホかなんかでやったら早いですよって言うけど、もうどうやってそのスマホに切り替えてね、うん、この金ってどっから誰がどう出すのなんて。俺の通帳がここに入っちゃうもんだちょっとやばいとかね、思っちゃうのね、うん、はいはいはい、太田さん、
はい、じゃあドブロックのお二人、ネタの準備に行ってください。はい、はい、 野田聖子さんが、ようやく出馬にこぎつけまして、はい、まあ、今までずっと20人の推薦人壁に立ち塞がれて、うん、過去3回総裁選挑戦できなかったんですけど、うん、今回はできるということで、うん、岸田文雄さん、河野太郎さん、高市早苗さん、そして野田聖子さんの4人で総裁選争うことになりました。うん、
はい、
で今回、まあ、野田さんが出ることによって、その票が、党員党友票も、それから国会議員票も割れるので、うん、一発で決めたいというふうに考えていたであろう河野太郎さんにとってはちょっと不利な情勢というふうに報道されて、
うん、そうだね、河野さんの票を食いそうな気がするもんね。
おります。で、今回の特徴としては、その、自らの派閥のトップ、岸田文雄さんが候補である岸田派は、当然岸田さんを応援しますが、うん、それ以外の派閥は、うん、まあ、いずれも自主投票というか、うん、派閥が推す人以外を、うん、推し投票することを認めるという新しい形にはなっているそうなんですが、一方で小泉進次郎さんは、派閥の行動が自主投票と言われていますが、水面下の動きを見れば全くそんなことはない、一人一人に強烈な働きかけがあると、そんな声が私には届いているというふうには言っています、ね、
進次郎さんさ、はい、ここに来ていきなりしっかりしだしたよね、うん、なんかさすごくまともなこと言っててさ、うん、びっくりするわ。
あ、そうなんだ、
うん、
まあ、でもね、その日本がね、自分たちの党内で作ってきた派閥、うん、それがなんかね機能しなくなったと言われつつも、
うん、
でもそのなんかこうその派閥の中で若手が当選してきたとかね、うんうん、そういう過去もあるわけじゃない、うん、でいずれにの場合もさ、日本はやっぱしなんつうかね、そのまあいろいろ引き継ぐんだけど古い体質がこう、うん、残りつつ、
うん、
うまく変わっていかないみたいなところがちょっとずつ見えてるじゃない、うん、変わっていけないところが、うん、ここ新聞に出てたんだけど、
うん、
ドイツのメルケルさんの話なんだけどね、
う
ん、
はい、毎日新聞の、小倉孝義さんという論説委員の方がお書きになってるんですけども、うんうん、日本も総選挙近いですが、ドイツも総選挙近くて、とうとう、うん、メルケルさん引退ということになりました、
うんうんうん、
でメルケルさんがその幹事長になってた時に、うん、その所属しているキリスト教民主同盟、それまでは政権長く取ってたんですけれども、うん、政治資金をめぐるスキャンダルに見舞われて、うん、政権交代せざるを得なくなってしまった、
うん、
で、メルケルさんは99年の12月、うん、自分を引き上げてくれた、抜擢してくれた前の首相、うん、コールさんの責任を追及する政治資金をめぐるスキャンダルですね、
うん、
原稿を新聞社に寄せて、うん、政界からの引退を勧告したと、
う
ん、で自ら電話を新聞社にかけて、うんうん、原稿掲載をお願いして、うんうん、新聞社側がびっくりしたというエピソードもあるということなんですが、
うんうんうん、
まあ、そのキリスト教民主同盟という、まあ、コールさんもメルケルさんも所属していた党のベテラン議員は、裏切り者とか世話になった父親を殺すのかとか、
うんう
ん、まあ、散々非難したんですけれども、若手を中心に改革を求める議員や世論は、メルケルさんの決断を支持して、コールさんは翌年引退を余儀なくされ、うん、メルケルさんの活躍ぶりはその後皆さんがよくご存じの通りと、
はい、まあね、そうやって自分を支持して、自分が支持してて、うん、
はい、
しかも自分の、所属してて、
はい、
しかもそれの後押しをしてくれた人、
抜擢してくれた、持ち上げてくれた人、
うん、コール氏、
うん、
それをぶった切ると、
うん、でもそうでなきゃいけないんだよ、うん、やっぱり政治を目指す人って誰よりも自分の意見って、
うんうんうんうん、
言えなきゃいけないんだもん、
う
ん、
まあね、こう政治的な思惑はいろいろそれは、うん、まあ、ありにあるだろうけど、うん、しかもそれを押してその意見を通して、
うん、
その後メルケさんはね、あれになるわけだもんね、
党首になって、党首になって首相になって、
首相になってと、
はい、
まあだから、それでメルケさんも結構長かったよね、
16年ですね、
16年メルケルさんで一生懸命やってきて、まあ、今回はもう出ないとかっていう
引退ですね、
まあ、話も伝わってきて、まあ、このなんかやってきたことと、まあ、終わる時の潔さっていうかさ、
うんう
ん、なんかやっぱしなんかちゃんと、まあ、内情は分かんないよ、うん、細かいことは、
うん、
でもなんかこう庶民の側のことを一生懸命考えてるなって感じは伝わってくるじゃない。ただ日本のなんかこういろんなのって、うん、 なんかとってもなんか政局っていうかさ、
うん、内側にしか見てないって感じだよね、うんうんうん、メルケルさんは演説とかも会見とかで話す言葉もね、すごくそれは
分かりやすかったよ、自分の言葉でね、うん、
国民に向けてね、
時には興奮してね、一生懸命喋るタイプのね、そうやって伝えようとしてたと、うん、まあね、まあ、いろんな側面はあるかもしれないけど、その一点においてはこういうのが政治だなと、うん、日本もいろいろあるかもしれないけど、まあ、前やってね、来てた人のなんかこうなんか恩恵は受けつつ、うん、しかもそのでも今までの体制じゃダメなことはもう分かってるんだからね、
なんか思い出してほしい、うん、ここら辺で一遍政治家の人たちも、うん、なんで政治家を目指そうとしたのかっていうこと、うんうんうん、それは政治家っていう力が欲しかったじゃないでしょって目指した時はだよ、うんうんうん、どう思う、うん、
いやだってね、それはもうこの国が良くなるように
そうでしょ、う
ん、どこを見てるか、もちろんね、うん、大企業がねどうやって生き残っていこうかっていうことにも気を配らなくちゃいけないかもしれないけども、うん、そっち側ばっかし見てたんじゃ庶民の給料はもうここ20年間全然上がってないっていうね、
なんかパワーバランスばっかり、うん、気にしてる人ってやっぱりなんか今のこと、うん、新しくその コロナ出てきちゃったりとかしたこととかも、うん、あと世界のその世界的な経済流れとか、うん、全然勉強しないじゃん、もうその党内でのパワーバランスみたいなことばっかしかまけてさ、
あのあれだね、その今あの日本の政治のことについて、まあ、こういう状況かなって話したんだけど、うん、太田さん、
はい、
日本の、ま、メディアの方にも
そうですね、まあ、これから今日告示なのでこれからますます報道が盛んになるとは思うんですけれども、うん、畠山道義さんという方が、うん、ツイッターでつぶやいてるんですけれども、うん、フリーランスライターの方ですが、うん、明日告示される自民党総裁選挙、フリーランスの記者は現地で取材することができません、うん、YouTube などでご覧くださいとのことでした、うん、というようなことをつぶやいていらっしゃるんですね、
はい、はい、まあね、記者の方はこうフリーランスを入れないで、うん、まあ、なんかどこもなんか記者クラブ、
そうですね、
みたいなの人たちだけでこう回してる感じがまだするよね、うん、こう開かれたって言いつつそうでもないなっていう、フリーランスをちょっと入れてみたりしながらねやってるんだよね、
ケチくさいね、うん、なんか
今日はね、まあ、後ほど紹介するけど、和田静香さんっていうのかな、うん、この方は時給はいつも最低賃金、うん、これって私のせいですか、国会議員に聞いてみたっていうね、うん、ご本を出されて、このお話もさせていただくんだけど、うん、まあ、近頃はこの最低賃金をね、新聞では括弧して、最賃と、うん、最低賃金を略して使ってるね、最賃。ね、俺は嫌な言葉だなと思いながら聞いてるんですけども、この話も今日最低賃金の話をメインディッシュかな、うん、メインディッシュでしていただきたいと思いますね、うん、さあ今日も始めましょう。